はい、こんにちは、左大臣光永です。毎日少しずつ源氏物語の現代語訳を作っています。ようやく第7章もみじの蛾に入りました。光源氏はじめたくさんの登場人物がだんだん成長してくるのが楽しいです。本日は漢詩の朗読です。新井白石の即時朝公務に向かう前のほっと一息つくひとときを歌ったものです。掛け軸に書かれることが多い詩です。即時新井白石。生産初めてすでに焼くれば、長尺林を入れて鳴く。地軸は円柱に上り、古家は露家に明らかなり。茶を煮れば雲は塔をめぐり、髪をくし削れば雪は栄に足る。偶座して工事なし、闘争日の生ずるを待つ。青々とした山が明け染めると、鳥たちが林から出てきて鳴く。若竹が朝もやの中にすっと立ち、露を乗せた葉の中に花が一つだけ咲く。朝の茶を立てると雲のような茶の煙が腰掛けのあたりに漂い、髪に櫛を入れると冠の紐に雪のような白髪が垂れかかる。のんびり座っているのは今日は公務が少ないためだ。東の窓のところで日が昇ってくるのを待つ。漢詩には隠居生活を歌ったものが多いですが、この詩は現役でありながら出勤前のほっと一息つく時間も歌っていることに特徴があります。いわば現役時代における隠居者精神といいますか。作者新井白石、江戸時代の儒者、政治家、歴史学者、詩人、二度の浪人を経て甲府宰相徳川綱豊、五代将軍徳川綱吉の甥に仕えます。後に綱豊が六代将軍徳川家宣となると将軍近従となり、次の七代将軍家継にも仕え、聖徳の治と呼ばれる改革事業を行いました。晩年にその生涯を記した折りたく芝の木は名文として知られます。生産初めてすでに焼くれば、長尺林を入れて鳴く。地軸は円柱に上り、古家は露家に明らかなり。茶を煮れば雲は塔をめぐり、髪をくし削れば雪は栄に足る。偶座して工事なし、闘争日の生ずるを待つ。似たテーマの詩に、香炉奉火、新たに三教牧師、騒動初めてなり、たまたま東壁に台数、博楽天、飲酒、当園名、昇山即時、大安石などがあります。こちらもぜひ合わせてお聞きください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。